ジオ彩り保健室。
この番組は暮らしにワクワクをホンダカーズ群馬、県内最大級の専門学校中央カレッジグループ、安らげるビジネスホテル前橋ホテルルカ、土地取引から解体まで富士不動産、景観よしホテルサンダーソン、空気のきれいなエアムーブ住宅、子どもの育ちを応援するワクワク創造アトリエ、地域に根ざした建物づくり綿野建築設計事務所、快適空間づくりをサポートサンビック、和む菓子仲間たアコーディオン弾きビンの提供でお送りします。
皆さんこんにちは。ラジオ彩り保健室、前橋ラジオからお送りします。改めまして皆様こんにちは。元養護教諭で現在は性教育アドバイザーとして活動をしています、性教育推進プロジェクト代表、藤野彩子です。この番組は性のタブー感を減らし、性教育を正しくポジティブに理解してもらうためのラジオ番組です。保健室にふらりと遊びに来るイメージでお付き合いいただけると嬉しいです。そしてナビゲーターはこの人。
こんにちは。普段は木工木材コーディネーターという仕事をしています、番組ナビゲーターの赤毛ラクラフト山田です。ラジオ彩り保健室、今週も、先週に引き続きアメージングレースの萩原隆さんをお招きしてお送りしていきたいと思っています。
ホンダカーズ群馬からワクワクするお知らせです。今夏サムライロックオーケストラの群馬公演が決定。アクロバティックな演技による未体験の感動で大切な夏の思い出を飾りませんか。7月28日高崎芸術劇場、会場18時、ホンダカーズ群馬プレゼンツマッスルサーカスおもちゃの大冒険はチケットピアで好評販売中。
歯科衛生士になれる学校、中央医療歯科専門学校では自分らしく学べる学校をコンセプトに、授業は午前中のみ実施、午後は自分の好きな時間に、毎月オープンキャンパス開催。詳しくは中央医療歯科専門学校で検索。
ラジホケ、
萩原さん、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今週初めて聞くという方もいらっしゃるかもしれませんので、改めて萩原さん、すいません、自己紹介をお願いします。
はい、前橋市内にある、アメージングレースという結婚式場の、萩原と申します。結婚式の仕事だけじゃなくて、その後のさまざまな家族のことを根掘り葉掘り聞きながらっていうか、家族がどうやったら幸せになれるのかなとか、課題なんかを一緒になってこう考えながらやっている結婚式場です。
はいはい、先週もね、結婚式の当日じゃなくて、その後のケアの方がもっともっと大事だっていう話でね、盛り上がりまして、来週どんな話しましょうかっていう話をしていたら、今のこの若者がやっぱり結婚をあまりしたくないっていうのかな、結婚をそんなにしなくてもいいよっていう若者がちょっと増えてるなっていう話からですね、今まさにオペレーションで入ってくれている井上くんがまさにもう若者代表ということで、今話が盛り上がりましてですね、急遽もう一人ゲストとして来てもらうことになりました
オペレーションをやってくれて いながら今出てくれるということになりましたね、
はい、
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
我々井上くん、あだ名でね、グリくん
って呼んでるので、
ちょっとグリくんと、これから出てきたら井上くんのことだと思っていただければと思うんですけど
すごい急遽
いや本当に若者の結婚観とかね、聞きたいと思ってて、
聞ける機会がないから本当になんか貴重な時間ですね、これ。
番組としてはね、こう結婚をしたいとか、家族作るっていいななんて思ってくれればいいなと思ってるところ、いや僕はあまり結婚したくない。実際そう、
実際今のところ、自分一人でも生きていけるな、楽しいなって思うので、正直結婚したい、奥さん欲しいとかいう思いは今のところないなっていう考えですね。
今多いんですよ、本当にそういう子たちというか、子じゃないんだよな、もう大人なんだよ。
あれおいくつなんでしたっけ。
僕22歳ですね。
22歳。結婚、萩原さん、こういう時って結婚した方がいいよって話しかけていくんですか。
毎年中学校で、お話しする機会があるんですよ、
結婚式、
職業体験、でそこで結婚式の話してもみんな10歳とか
15歳
ピンとこない、半分ぐらいが結婚式よくわからない、
はい、
で家族の話するんですよ、
うん、
でそこで結構そういう話するんですけど、うん、機会があったら結婚とかねした方がいいよって、うん、初めからもう結婚しませんとかいう子たちいっぱいいますから、ね、
あ
そうなん、なんか昔のね私が小学生ぐらいのイメージって、はい、なんかこう女の子の夢、
うんうん、
お嫁さんみたいな、
う
ん、
ありますよね
そうもうそんな時代じゃないね、
あ、そんなことないんですよ、プリンセスがになりたいとかっていうのはうちの娘なんかずっと言ってますし、
うん、お嫁さんとプリンセス違うけどね、
うん、
まあ、ちょっと違うけどね
でも、まあ、結婚イコールウェディングドレスとか、
あ、ドレスが綺麗、
なんかこう幸せになれるみたいなイメージは未だに描く方はいっぱいいる、
グリ君さ、
はい、
あの5歳の頃から結婚しないとか決めてたわけじゃない、
いやもうというか、うん、あの本当はあの学生時代まで全然あの普通にもう結婚とかすごい憧れてたんですけど、
あ、あれ、
うん、なんですけどやっぱりなんか一人でできることが多くなって、
うん、
いろいろ経験しているうちになんかやっぱりいや一人でもすごい楽しいなとか、友達もいるし、うん、別に一人じゃないから、うん、そんなに苦じゃないかもしれないっていう思いがどんどん強くなっていってるんですよね、うんうんうん、
確かにね、楽しいこといっぱいありますからね、
そうなんだよね、うん、いや楽しい時期だよね22歳、
そうですね、
楽しい、
うん、そう思う、
羨ましい
な、私は22歳だから結婚なんて思ってなかったもん
あ、そっか、でもそれ、うん、
なかったなかった、
うん、逆にね、
そうです、周りも、まあ、結婚したい子もいればしたくない子、うん、まあ、どっちもいるんですけど、うん、やっぱりそう一人でもいいなっていう子は多い気がしますね、
それ彼女を作るとかは別の話、
あ、そうですね、まあ、欲しい時期もあるはあるんですけど、うん、やっぱなんかこう今は彼女いらないから一人でも楽しいなって思う時もあれば、うん、多分もしかしたら半年後とかは寂しいなって思ってるかもしれないんで、それはもう本当に時期的な話になっちゃうのかもしれませんね、
決めつけちゃいけないと思う
んですよね、そうね、そうね、なんかいろんな自分がいていいし、はい、うん、結婚する時だって迷いながら、ね、みんながみんなこう絶対にうまくいくと思って結婚するわけじゃないだろうし、うんうん、う、うん、悩みながらこれでいいのかなって思いながら、
ね、うん、ほとんどの人は多分迷ってると思うんですよ、ね、悩みながら、
うん、
でもあの私の趣味が、
うん、
あの家族のことを根掘り葉掘り聞くっていうのが、
は
いはい、その中で、うん、やっぱりどういうふうにしてこう結婚 の、うん、あのタイミングとか、
うん、
どういうふうにしてあの何かあったんですかって聞くと、うん、やっぱり男性はやっぱりこう誰かに背中を押してもらったとか、
あ、
誰、あの周りが結婚し始めたからとか、まあ、女性もあるのかもしれないんですけど、男性がねやっぱりなかなかこう結婚しなくてもいいんじゃないかなっていう、今ウリ君言ってるのは分かんなくもない、
はい、
男性ってやっぱりこう責任とか、結婚ってなるとなんか責任とかいろんな余計なこといっぱい
書く、ね、背負うものがやっぱ男性の方が大きいかな、
うん、なるほどね、大きい、多分お互い一緒だと思うんですけど、うん、やっぱりなんか無駄にいろんなことを考えてしまう、
そうですね、
うんうん、
で実際どうなるか分かんないのに、
うん、
いろんなことを考えちゃう、
あの出産も一緒だと思ってて、この間20代の女の子と、うん、はい、あの飲む機会があって、それこそ子供欲しいと思う？うん、っていうふうに聞いたら、いや子供好きだし欲しいと思うけど育てられる、自分がちゃんとお母さんになれるかどうかの自信がないから、うん、なんか作れないみたいなことを言ってて、あ、自信がないんだと思って、いや自信満々でお母さんになる人は多分世の中にいなくて、みんな不安になりながらこう、ね、少しずつ親になっていくものだけど、なんかこの完璧にしなきゃいけないみたいな気持ちもなんか中にあるのかなってちょっと思って、うん、
完璧ね、なかなか、
うん、なんか大人が完璧に見えちゃったりもするのかなって思って、うん、そうなんか失敗しない、うん、しちゃいけないっていうか、失敗しないように大人が手出したりとか今するじゃないですか、うん、
あ、
はい、でそうすると失敗したことがない子供たち失敗したくないじゃない、
うん、あ、そういうね、
そうそうそう、となるとなんか安牌みたいなところに行くとなんかそう大きなことには進めなくなっちゃうみたいなところもなんかあるのかなとかちょっと思ったり
は、やっぱり今の環境っていうのはやっぱ大きいですよね、うん、そう考えるとそれはでもすごいあるかもしれないです、
うん、
何かに挑戦するとか、
うん、そうそうそうそうそう、なん
か失敗して当たり前だし、
うん、ね、そう失敗しての学ぶことたくさんあるけど、うんうん、そのなんかでも失敗しないようにブレーキをかける自分みたいな、
だからまあ そういうのも多分今の結婚をとか、
うんうん、なんかちょっとね、
うん、若い子たちはあるかもしれない
のもなんかあるのかなとか、
うん、そうですね、やっぱり傷つきたくないっていうのが、う
ん、ね、傷つきたくない
大事にあるんで、うんうん、
確かにね、
そうなんですよね、うん、大事にしたいっていう、自分を大事にしたいっていうのが、まあ、僕自身個人的な意見では大事にあるんで、
う
ん
う
ん
う
ん、
やっぱそこはね、自己肯定感が低いからそう思うのかなと思う、傷つきたくないは、
はい、
そうなのかなって、ちょっと自己、
うん、そうですよね、そう
そうそう、
いつも傷ついてるけどな、なんか傷つ気がついたらなんか傷ついててあ、またやっちゃったみたいな、
また失敗しちゃったみたいな、
そんなだらけだ、みんなでね、もっともっとね、いろんな失敗して、もう周りがフォロー、うん、家族って、うん、やっぱり周りがフォローしてくれるっていうのがあるから、うん、それは家族の一番いいところなのかなと思って、
うん、そうね、だって失敗ってで毎日あるものね、うん、家族の中でも余計なこと言っちゃったとか、
そういう人間関係っていうのが、うん、もしかするとだからすごいグリ君の家族のことがすごいこう、うん、興味がある
バックグラウンド、うん、
バックグラウンドを聞いてみたいな、
うん、僕自身あの双子なんですよ、双子で、女の子の双子がいて、うん、お父さんとお母さんで4人家族なんですけど、うん、やっぱりなんかこうなんだろうな、こうお姉ちゃんなんですけど、うん、僕の方が弟で、うん、やっぱり性格的に結構お姉ちゃんはどっちかっていうとこうサバサバしてるというか、
うん、
どっちかというとこう僕よりも強い女性みたいな感じで、僕が結構こう怒られてヘラヘラしちゃうみたいな感じだったので、昔から喧嘩もよくあったんですけど、うん、やっぱそう思うと僕の父と母も、うん、あの同じように見えてくるんですよね、お母さんがいつも怒ってて、お父さんはなんかヘラヘラしててみたいな感じなので、やっぱなんか同じようにこう育っていくのかなじゃないですけど、
男女のパワーバランスが、
そうですね、はいはい、
面白いな、やっぱり。でもやっぱり家族って、今の話もそうなんですけど、両方怒ってるってあんまりなくって、どっちかが、
そうなん
だ、どっちかが言って、どっちかがやっぱバランスがあると思う、両方怒ってたら多分、
いや
大変だと思うし、
いや大変、うんうん、だ
から家族ってすごくバランスがうまくできてる、うん、なんか一見中に悪そうな家族に見えても、うん、そういう風にして何十年も続いてるとか、うん、
ね、本当本当
いっぱいいるじゃないですか、うん、そういう先輩方が、
うんうん、いるいる、なんかね、家族の形っていろいろあるんですよね、本当に、
それは面白いな、
いや本当本当、あのうちちなみに1年更新制の夫婦なんですよ、私
1年更新制の
契約書を書くみたいな、
そういう、あ、契約書まではいかないですけど、うん、あのそれこそあの1年に1回結婚記念日に2人だけで、まあ、子供たちを置いて2人だけでご飯食べに行って、うん、
素敵じゃないですか、
でそのお互いに嫌だ、この1年間で嫌だったところとか、なんかこの先どうしていきたいかとかっていう話をちゃんとして、まだお互いに好きだったら更新しよう、好きじゃなかったらやめようってずっとやってきてるんですよ、先週ですかね、あの誓い合うことを大事にしてるっておっしゃってましたけど、うん、なんかその誓いってちょっと私は重いかなって思っていて、うん、なんか生涯愛することなんて私は誓えないので、だから1年だったら誓えるぐらいのイメージで、なんかそう若い子たちにもなんか結婚っていうとすごいこう気合い入れて、そう責任を背負って一生その人を好きでいなきゃいけないみたいなイメージになってるんだとしたら、なんかこんな感じの結婚もあるよみたいなことはなんかちょっと伝えられたらいいなって、
素敵じゃないですか、
うん、思ったりしてます。
健やかなる時も、辞める時は厳しいかもみたいな、
厳しいです、そう
基本的に、あのそういう思いっていうんじゃなくて、本当に今愛さん言われたような、やっぱり失敗っていっぱい人間だからあっていいと思うんですよ、過ち的なものって、でもやっぱりそこに反省って気づく、なんか傷つけちゃったなとか、なんかちょっと強いこと言っちゃったなっていうのが、まあ、1年に1回とか、本当はねこうすぐ言えればいいんだけど、
そうでも言えない、あの子供がいると特になんかこう喧嘩して本当はバチバチすごくやりたいけど、でも日常があるからなんかパパとママにいなきゃいけないから、その喧嘩はちょっとシュッて収めて日常をこなさなきゃいけないってなると、
ね、
なんか言えるタイミングを失うというか、
でも喧嘩はしていいと思う、
ね、そう、そうなんですよ、いやしてますよ、全然してますけど、でもなんかいい加減もう子供たちかわいそうだなって思うから、ちょっと収めなきゃいけないみたいなところが、そうあったりもして、
結構いろんな人んちの家族って皆さんよく 分かんないじゃないですか。
そうですね。
私は趣味なので
いろんなデータ
を持ってるんです。そう、頭の中にいっぱいデータが入っていて、で意外にこういう風にしたら家族ってうまくいくんだなってみんな独自に持ってるんですよ。皆さんみたいに1年更新しましょうとか、いっぱいありますよ。だから打ち合わせの時とかも、まず今はね、仲いいかもしれないけど、まあ、中には喧嘩する人もいますけど、喧嘩した時の仲直りの方法をルール決めとく。
いや、すごいいいですね。
うちの牧師の先生に教えてもらったんですけど、カッとしちゃうと冷静に考えられないじゃないですか、だから一旦コーヒー飲みに行こうよっていう、どちらかが言ったら必ず一旦もう喋んなくてもいいんです。だから近くのファミレスまでどこでもいいんです。行って2人で無言でコーヒーを飲んで冷静になるっていうのをやってるらしいんです。
お互い心の中ではふつふつしてるかもしれないけど、もうコーヒーは飲みに行きます。
でもそれは2人で決めた、その喧嘩した時のルールっていうか約束だから、そこだけは守るっていう。
とか本当にいろんな家によっていろんなルール考えればいいと思ってて、
それ多分いっぱい知りたい人いると思います。コーヒーブレイク以外のなんか
コーヒーブレイク以外にもだからどっかに行くとか、あのその1年更新っていうのを何回か聞いたことあるんですけど、
そうですね、
そういう方もいるし、さまざまなんですよね。多分もっともっと面白いのあると思うんですよ
ね。でもね、喧嘩しても絶対におはようは言います。言います絶対に。あの朝どんなにムカつくとか思っててもおはようはお互いに言うし、行ってらっしゃいとかっていうのは必ず言いますね。
もうそれはあの夫婦のルールとして決めてるんだ。
夫婦のルールとしてそうやってる。なんかそこがなくなっちゃったらもう本当に他人になっちゃうなと思うから、そうどんなにムカついても
多分そこの冷静になるとか、こうちょっと一瞬考えるっていうのはやっぱりすごい必要なのかな。
ね、やっぱり夫婦続けていくにはお互いの努力って絶対必要ですね。
絶対必要だと思います。でもどっちかが
どうやってもね、他人だから、
そうなんですよ。夫婦は多分一番の他人ですから。
そう、子供たちとは血がつながってるから、こう何されても絶対的に許すんですよ、子供って、何したってどんなことされてもだって自分が産んだから、そう絶対に許すけど、でも相手は他人だからやっぱり許せない。
血はつながっていない。
そう、血がつながってるからないかはね、違うと思う。
確かに、
だからこそなんかその挨拶とかなんかこう一個決めとくって大事なことな気がする、
そうだからうちなんかもそうなんですよね。逃げ場を全部立っちゃうと、こう謝るきっかけとかなくなっちゃうじゃないですか。そこのタイミング、うちは本当にコントみたいなんで。
コント喧嘩した時萩原さんちはどうするんですか。
もうお互いバーって言って、でバーって言ってるともう何日か続くと、なんで怒ってたんだっけって質問をすると、お互いなんだっけなっていう。
ああ、わかる。戻るとこないですよね。とにかくそのあの時言われたあの言葉がムカつくとか、
だから本当に
売り言葉に買い言葉
多分本当に些細なことがあるの積み重ねなので、だから子供たちは本当にコントみたいだねって思ってます。
冷静、子供冷静だな。
必ずお父さんとお母さんは喧嘩して終わるんじゃなくて、最後ちゃんと仲直りをしてるっていうのを見せるというか、小さい時の経験でうちの親ってずっと喧嘩してたんですよ。だからすごい仲が悪いと思って
、
でも、そっか、でもまだね、今もう45年ぐらい続いてるので、だからなんかあるんだろうなと思って、やっぱりでもその後ってやっぱり子供は知らないだけであって、喧嘩した後に普通に会話をしてるし、だからやっぱりこうなんか仲が悪いんだよっていう風な印象をつけないというか、そういうの必要なんじゃないかなと思いますよ。
確かに兄弟喧嘩も毎日のようにしてましたけど、でもなんだかんだ結局一緒に遊んでたりとか。
そうです
ね、どうだった
の。僕も本当にもう小さい頃は毎日のようにもうおもちゃの取り合いとかしてずっと喧嘩してましたけど、全然あのやっぱり大人になってくるにつれて喧嘩も減って、あの普通にもう笑顔で話もするし、今もあの別のとこにいるんですけど、大学生で別の寮にいるんですけど、なんですけど全然普通に LINE で連絡取り合って、
なんか
そうですね、たやもない話とかするんで、やっぱり仲は いいですね。
ね、やっぱり家族ってね、本当大事ですよね。うん、なんかね、いがみ合う時だってもちろんあるけど、うん、やっぱり家族ってこう自分の戻る場所っていうか原点というか、うんうん、そうですよね、なんか弱い自分も見せられる、うん、みたいな、ね、ダメな自分でも許される場所みたいなところはありますよね。
あやさんも大変、俺先週の放送でね、うん、家族のプラットフォームを作る活動について聞く、続きをやるなんて言ってた、うん、もうね時間があとね4分しかない、
全然聞いてない。
いや、あの改めてね、あの家族のプラットフォームを作る活動ということで群馬ウェディングチームというのを作ってね、うん、あの先週は、群馬ちゃんの婚姻届けなんていうね、うんうん、お話を聞いたんですけど、これきっかけになった中学生女の子の一言っていうのがあったって聞いたんですけど、
はい、これは先ほどちょっと話した、あのもう10年ぐらいやってるんですけど、
はい、
中学校であの結婚式の仕事の話をする、
うんうんうん、
でその時にあの結婚式の話してもなかなか分かんないんで、うん、家族の話をします、うんうんうん、してるんですよ、うん、でその時にみんなにいつも聞くのが、うん、みんな大きくなった時に家族持ちたい、
うん、
家族にとか結婚したいって話をすると、うんう
んうん、はい、
まあ、結構思春期の子たちなので恥ずかしがるかなと思うけど、意外にこう半分ぐらいの子たちがね、みんなしたい
って
手を挙げてくれたりとかして、あ、嬉しいなと思ったんですけど、その時にこれ初めて2回目ぐらいの時にある女の子は絶対しないっていう首をずっと振ってる子がいて、ちょっと気になって、なんしたくないのって言ったら絶対しない、
なんで
なんでって聞いたら、うちの親は仲が悪い、毎日のように喧嘩をしているって、先ほどちょっと私も話した、
うんうん、
それを言われたんですよね、
うんうん、
そっか、
見てる世界がね、
やっぱりこう常に喧嘩、
うんうんうんうん、
私も親になって分かるんですけど、
うん、
やっぱり日々の仕事とか、
うん
ね、子供のこととかもう余裕がないじゃないですか、
うん、
親も、
うんうん、
それをやっぱりね、子供にこう見せてしまうっていうところはいいと思うんだけど、うんうん、その後が子供たちの悪いイメージだけ残ってしまう、
うんうんうん、
そうね、喧嘩とかしてもその後のフォローアップっていうか、その後また仲直りしてる姿を見せるところまでいければいいけれど、
意外にしてない親が多いんじゃない、家族が多いんじゃないかなと思って、でそこからなかなかこう話をしづらくなってしまう、
うん、
お父さんと娘が10年間ぐらい話しないとか、
うんうん、
なるほど。だから、親がどういう姿を見せるかっていうところが大事だから、あの結婚式場のその式をした後の時間というのが大事っていうことで、今この結婚式場の仕事をやってるっていうわけですね。群馬ウェディングチーム、これからやってることとかあるんですか？
これからですね、あの今あのやっぱ出会いの部分、若い子たちといろいろ話す機会があって、
はい、
今ね、あのグリ君は彼女を作ってほしいなとか、そういうのもどうか分かんないけど、やっぱりなんかこう結婚っていう以前に付き合うのもなんか面倒くさいなっていうか、一人でも楽しいなっていう子たちが、若い人たちすごい多くなってきていて、でいつもそれなんでって聞くと、出会いの場がないんですとか、出会うきっかけがないんですってよく言われるんですよ。
そうですね、確かにそうだなって思いますね。
でそこをいっぱい作ろうかなと思って。
いいですね、
一緒にいて楽しいって思える人と単純にまだ出会ってないだけなんじゃないっていう。
そうそうです。やっぱりこうなんかこう女の子と話すとか男の子と話すっていうのも、うん、やっぱりなんかこうきっかけがないとやっぱり話しづらいじゃないですか。
だから
そのきっかけをあの第三者というか、の人たちと一緒にこう盛り上げていくと、なんかこうそういう出会いの場がもっと増えるんじゃないかな、そういうこともやろうと思って。
分かりやすいのだと、あのマチコンとかあったじゃないですか、
はい、
ああいうイメージ持ったらいいんですか？
コロナ前は結構ねそれで、ね、カップルになるってあったんですけど、コロナになってやらなくなってしまった。
そうですね、
今の子たちってやっぱりお酒飲まないんですよね。
あ、確かに飲み屋でっていうのはまたちょっと違うかも、
うん、なのでちょっとこういろんな一人一人の趣味とか、
うん、
あのアニメが好きとか、犬が好き、ペットが好きとか、そういうちょっとこう
共通の趣味みたいなものが見つけられる
ようなイベントもできたらいいなと。
いいですね、あとはなんかでゲーム、同じゲームをやってどういうふうに考えているかが分かるとか、
ボードゲームとかいいかもしれない、
ね、ボードゲームとかね、考え方がすごい分かったりしますよね、ボードゲームね、
そういうのがなんかね、こうお互いのバックグラウンドも分かりながらできるぐらいになって結婚すると、うん、いいと思います。またちょっとこう違うんじゃないかなと思ってます、
うんうんうん、性教育のカードゲームでもなんかこうシチュエーションが書いてあって、うん、こういう時あなたはどうしますかみたいなのがこうできるカードゲームとかもあるので、うん、そういうの使ってね、なんかイベントとか一緒にできたらいいですね、
う
ん、
ぜひぜひやりましょう、
うんうん、
はい、2週にわたってお送りしてきましたけれども、うん、改めてですね、萩原さんからあのリスナーに向けて、あのこれだけは大事にしてほしいこと、あるいはあの明日からできるアクション、すぐできるアクションなんていうのをあのご提案いただければなと思ってます。
アクションやっぱりなんだろうな、こう家族ってなんか当たり前だってみんな思ってるじゃないですか、見て当たり前とか、うんうん、やっぱりこうちょっとなかなかその考える機会ってないと思うんですけど、うん、やっぱりそこをちょっとこう考えて見る時間を作ってほしいなっていうのはちょっと思いますね、
うんうんうん、なんかね、子どもたちとか若者たちがこう、ね、家族作りたいなとか、こう将来、ね、結婚出産したいなみたいな社会をね、あの一緒に作っていけたらいいですよね、うん、
ぜひぜひ、うん、本当に家族っていいなって思ってもらえるような、うん、ちょっとこの地域になったら、うん、世の中になったらいいな、
ね、そうですね、うん、なんかちょっとそれも大人の責任かなって思いますよね、
うん、大人ね、うん、こう思ったりとか、うん、大人になるとやっぱそこ考えますよね少し、
うんうん、本当ですね。
アメージンググレースの情報なんかはインスタグラムとか見るのがいいんですかね。
そうですね、インスタグラムだったりとか、はい、あとですね、いろんなコラボいるしてるので、
はい、
あのコラボした人たちの SNS にいっぱい載ってますので、
う
ん
うん、じゃあアメージングレース の, あの名前を見つけた時は、はい、あの今のね萩原さん の, あの、うん、顔じゃないな声を思い出してあのちょっと元気してもらいたいですね、
ラジオ聞きましたって、ね、言っていただけるといいかな、ね、と思いますね。
はい、2週にわたってお送りしましたアメージングレースの萩原隆さんお招きしました。萩原さん本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
そして
井上くんもグリくんもありがとうございました。
ありがとうございました。ラジホケ。
ラジホケでは番組のご意見ご感想、性教育に関する質問やエピソードを募集しています。再放送は日曜日お昼の12時からお送りしています。 FM84.5 の前橋ラジオ、またはスマホアプリリスンラジオからお聞きいただけます。過去の放送回は第1回目からYouTube、Spotify などのスマホアプリから聞き返すこともできます。ラジオ彩り保健室と検索してみてください。X、旧 Twitter も始めましたので、ハッシュタグラジ保健でですね、番組へのご感想や質問投稿してみてください。スポンサーと二人三脚で番組を作っています。スポンサー企業へラジ保健聞きましたとお伝えいただけると幸いです。
来週のテーマは、伝えて守ろう自分と相手の境界線です。本日のお相手は性教育推進プロジェクトのあやと
山田でした。
来週もまた彩り保健室でお会いしましょう。
この番組は暮らしにワクワクをホンダカーズ群馬、県内最大級の専門学校中央カレッジグループ、安らげるビジネスホテル前橋ホテルルカ、土地取引から解体まで富士不動産、景観よしホテルサンダーソン、空気のきれいなエアムーブ住宅、子どもの育ちを応援するワクワク創造アトリエ、地域に根ざした建物づくりまたの建築設計事務所、快適空間づくりをサポートサンビック、和む菓子仲間たアコーディオン弾きリンの提供でお送りしました。